中澄明弘のダベリダベリダベリ。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いいたします。9月になりましてですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、まだ実は夏季休暇取っておりませんで、なんて言うんでしょう、自分が働いてる会社って IT 関連なのかちょっとわかんない、まあ他の業種もそうかもしれませんけども、なんて言うんでしょう、お盆休みっていう概念がないんですよね。まあ年末年始とか一応お正月っていうのはお休みで、土日祝日は基本的にお休みしてる会社なんですけども、でなので、なんですかね、有給を使ってまあ消化するような、流れの形になっていて、で皆さんも撮ってるんですけど、僕はなんかタイミングが悪くてですね、でさっき、まあ、早もがちになってるので、どうしても撮るタイミングがなく、もしかしたらちょっと今月9月にですね撮ってる可能性が大きいかなと。だから9月実は4連休あるんですよね。だからそのタイミングでちょっとまあ3回ぐらい休めば1週間ほど休めるんじゃないかなっていうようなところを自分の中でちょっと考えているので、そこでよかったらちょっとなんていうか、自転車も買ったのでね、どっかポタリングできたらいいなと。近場だとそうですね、相模湖とか多摩川とか、あの辺をちょっとねポタリングをしながらやれればいいかなというふうに思っております。で9月になりましてね、もう皆さんお気づきかと思うんですけど、秋といえばですね、僕の中ではもうやはりなんていうんですか、家電とかそういったものがたくさん新製品が出てきて、年末の商戦に向けて出てくるんですけど、今年はねやはりこういった世の中になっているので、どうしてもそういったカンファレンスっていうものがなかなか開催されにくいっていうようなところもあってですね、でまあ今はもう少しなんていうんですか、緩和は少しずつされつつあるんですけども、人数とかを制限しながらやっていくような、そういったものが製品発表会も多いっていうふうに聞いてますね。でソニーは、今月の4日にですね、ヘッドホン、今まであったフラグシップヘッドホンを2年ぶりに、まあ大体2年ごとにリニューアルはしてたんですけども、でその節目になる今年が2年目だったので、新しくなりますね。そこの製品が結構楽しみなので、本当に自分自身も少し期待はしてます。今現行出てる3つ目のやつを持ってるんです。で、今4代目のやつが出るんですね。WH-1000X Mark IV っていう製品が今月4日に出るんですけども、今 Mark III、自分は3代目のものを持ってますけども、かなりまたノイキャンと音質が向上されたと。でももうこれ以上向上してどうすんだって思ってるんですけど、本当に楽しみですね。で、ワイヤレスでさらに、なんていうんですか、機能とかも追加されてるらしいので、付け心地とか、あと音質、まあそういった機能製品をどういうふうに使えるかなっていうようなところあると思うんですよね。で、あと、Apple さんもそろそろ次期 iPhone がまた出るかなと。で、毎年ね、年1回出してますので。で、そうですね。大体年1回この秋頃、9月、10月ぐらいには新しいのが出たりするので、今年は iPhone 12が出るんじゃないかっていう説もありますし、まああと iPad Air ですか、その辺も出たりとかっていうふうなところで、で、ちょっとまだね、AirPods Pro はこうやっぱこの世の中になってるので、なかなか AirPods Pro の2が来年あたりに出るんじゃないかみたいなところも、ちょっと生産ラインとかもいろいろあると思うので、まだ間に合ってないみたいなところもあったりするそうですよね。で、AirPods Pro 2はなんか、AirPods Pro ってボツリボタンとかがないので、基本的になんて言うんですかね、そのイヤホンの部分を触って、再生とかオフとかするような、ですけども、でそこでどうやってですねやるかっていうと、なんか特許をなんかサンフランシスコどっかに出したっていうリークが本当かどうか分かんないですけど出てたらしくてですね、もしかしたらそのディスチャーっていうんですか、耳のところで上やったり手を上げたりとか下げたりするだけで音量下がったりとか、もともと音量オフオンのボなんですかね、大小っていうか、そういったボタンが AirPods Pro ついてないので、そこでちょっとやるんじゃないかなっていうところですね。AirPods っていうか、Apple 自体はまあ、ペアリングすると、イヤホン自体でできないので、まあ、スマホで音楽流してるんだったら、で、スマホのところで音量を上げて下げる、やるか、あとは、 のアップルウォッチも Bluetooth で同期してるんだったら、アップルウォッチ経由で音量下げたりとかできるんですけども、そういったものの何も使わずにただ手だけでやるっていうのはちょっとすごいなっていうテクノロジー的なところがすごいところまでやっぱいってるなっていうふうに感じましたね。本当かどうかわかんないですけどね、リーク情報なので、もしかしたらそういったものが出るかなというふうに聞いてるので、もしねそういった製品が出るんだったら本当に試してみたいなというふうに思っております。また何か、気になる製品がね、続々多分今月来月あたりにたくさん出てくると思うので、ぜひ、チェックしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組のコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものをどんどん紹介していくコーナーです。ちょっと最近はですね、やはり夏なんで Uber Eats みたいなまあ頼む人多いですね。はい、で注文は結構なってるみたいです。僕自身も土日祝日のみですが、稼働を副業としてやっております。でやはりね、日本なんていうんですか、もういろんな各国からその黒船っていうんですか、もうその Uber はもともとはねアメリカの会社で黒船っていうか、もう日本に来て、でもう文化っていうか、もうこういった世の中になって余計にそういったものが普及させるきっかけになったじゃないですか。で、もともとあった子さんの出前館も、やはり LINE に買収されて、より強い、まあ資本的に上がってですね、強くなってるというようなところもあったり。で、今の日本はその2強で、あとは都内でやっと大阪にデビューしたメニューっていうのがあるんですけども、そこと、あと東京はですね、チョンピーっていう、ベンチャー企業の会社が立ち上げた渋谷区圏内で、9月からおそらく半径渋谷駅から半径4キロか 4.5 キロ圏内ぐらいまでの配達エリアとその注文エリアっていうところで、でそこをやってる会社もまあちょこちょこ頑張ってるっていうようなところはあるんですね。でチョンピー知らない方もまあいると思う、都内いる方は一部の方は知ってるかもしれないですけど、結構まあベンチャーの方々とかが頼まれてたりとか、まあそういったところで、で、多分おそらくCEO がもともとサイバーか、その、IT 系の会社の中心だった方なんで、まあ、何ですか、顔が利くというか、多分横の関係っていうんですかね、その、で、いろいろ販路を広げてらっしゃるみたいですね。うん、なので、そこで、で、かつ、店が、チェーンは基本的に加盟してなくて、なんていうんですかね、その街に結構人気のある店とかをセレクトして営業かけてるみたいですね。でそういったものがある中でも結構飽和してきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で9月頃におそらく、最近私そういったまあなんていうんですかね、情報というか、まあ、SNS あるのでちょっといろいろ調べてみると、横浜と神戸かな、あと福岡っていうところでアジアにフードパンダっていうですね、同じようなそのウーバーみたいなやつがあってですね、結構アジア系でタイとかベトナムとか、あの辺で結構頑張ってる、そういうフードデリバリーサービスの代行があるんですけども、そこがやっと日本に、上陸したらしくて、で、日本法人は、とりあえず渋谷の、なんていうんですかね、にあるらしいっていうことは聞いてます。でも東京ではあえて進出せずに地方で、かつ、 大阪の方ではなくて神戸で、東京ではなくて神奈川の横浜を中心としたところに、販路を広げるというか活動してるみたいですね。ちょっとまだ実際のなんていうんですかね、ローンチをまだしてなくて、で説明会行った知り合いとかに聞いたんですけども、なんていうんですかね、まだ結構ふわふわしてるような感じですね。料金体系とか、そのドライバーがどんだけもらえるかってことですね、そことかをあんまり詳しく教えてもらってないっていう、ちょっと説明会でちゃんと言えよって話なんですけど、でも説明会ではもうローンチしていいだろうと思うんですけどね。そうそうそう、さすがにどれぐらい走ったかでもらえる料金が分かんないと厳しいじゃないですか。逆に全然依頼来なかったら0円なわけなんでね、基本的に委託業務なんで、あれはそうなんですよ。だからウーバーとかね、他のデリバリーサービスって最初やっぱりドライバーも少ないし、頼むユーザーの数の分母もかなり少ないので、やっぱりドライバーのモチベーションを下げないように、まあ、初期投資で、最低時給制度っていうのがあったりするんですね。委託でも最低1000円とか1200円とか、そうで他のデリバリーサービス今とかたくさんある中でなんですけど、フードパンダは今のところなんか時給1000円ぐらいをめどにやってるっていうような、ちょっと最低時給を、関東だと下回るんですけど、今確か東京神奈川だと最低時給1000円超えてるんで、普通にバイトした方がマシじゃねみたいなところに今、突っ込まれてると思うんですけどね。だからそこが、の直投資がどこまでできて、あとその営業の方々がどこまで加盟店を増やせるかっていうようなところが多分大事になってきてるんですけど、やはりね、ネーミングセンスは、ネーミングセンスというか、ネーミングそのバリューとしてはかなり、ウーバーイーツは群を抜いて皆さん知ってるし、で、頼んだことない人でもやっぱ名前、まあもう街中にね、たくさん見かけますから、都内とか、そう、街中見かけるとね、うん。やっと、北海道とか、沖縄の那覇、あたりに、進出しだしてきて、ちょっと今年はですね、やはり地方に、もうどんどんウーバーが進出してきて、ちょっと有名っていうか知名度を上げるために今ね、頑張ってますけど、ウーバーのやはり利点はもうチェーン店たくさん加盟しまくってるっていうようなところはありますね。牛丼の後吉野家、松屋、もうすき家、中尾もそうですけども。でも、ファーストフードだともうマックドナルド、もうケンタッキー、モス、もうその辺の大手はもうほとんど加盟してるんで、で、コンビニだともうローソンで、ローソンのそのからこのステイホームの影響でめっちゃ売れてるみたいですね。ローソンさんは本当に加盟してよかったなと思ってらっしゃるようで、唐揚げくんがバリバリ売れてるって言ってました。はい。で今ウーバーイーツで一番売れてるのはもしかしたらその唐揚げくんが売れてると。でもお酒もね運べますから、その点の利点はかなり大きいかなと。で、今もうズー飲みとかもどんどんね、流行ってきてる中で、そういったコンビニ需要っていうのはあるかなというようなところの掘り起こしをうまくしたからと。で、そういったところに対抗するためにですね、ファミマも一部ではあるんですけど、試験的に、やってますね。自分もピックしに行ったことはあります。はい。多分、びっくりされて頼まれ、ファミマも頼めるのかみたいな感じで頼んでらっしゃる方が多いのかなという。ファミマもね、ファミチキっていう、もう美味しい、そういったフード系がたくさんありますから。で、お菓子も全然運べるし。でファミマはまだね、でも商品のラインナップをまだ決めてる段階だと思うんですよね。とりあえず多分ファミチキとかおにぎりとかパンは、あとドリンク類、アルコール類とかはもう確定なんでしょうけど、ローソンは面白いところは、ジャンプマガジンサンデーも、デリバリーできるっていう、もうアマゾンとかで頼んどけって思うんですけど、ねえ、普通に紙媒体で読みたい人は、ジャンプとかね、頼まれる方いるんじゃないかなというふうに思うんですけども、本当に、いや、この世の中でね、たくさんいろいろ変わったなというふうに思いました。ね、フードパンダも、その先ほど言ったように、ちょっとまだ不透明なんでね、自分は東京に住んでるので、登録ちょっとしても、活動が横浜まで行って、やる価値があるのかどうか問題っていうのがあるので、で、チョンピーを、その、先ほど、登録しに、なんですかね、ズームかなんかで、 説明会があったので参加させていただいたんですけども、チョンピーのいいところはその知名度がない代わりに最低時給制度っていうのがあって、あと面白いのがチャレンジっていう、なんかすごいなんだチャレンジって思うんですけど、枠限定で募集、何時から何時まで、まあシフト募集の一種なんですかね。で、人数制限があるんですけども、そこに入り込めば、時給確保できるという、最低時給1700-800円とかピーク時間帯、昼だと2000円、2時間でなんか11時13時枠で2000円とか、ちょっと暑いしドライバーもあんま出たがらないから、枠をちょっとあって、でかつ料金も上げてるっていうようなところがありますね。でもウーバーもそれを見計らってかですね、やっぱ最近あのピーク時間帯も上げてる感じはしますね。あの基礎っていうか元になる料金をそのピーク時間帯まで、確保するようにちょっと 1.2 倍とか、多分その時間帯と年越しで走ったら 1.2 倍とか 1.3 倍とかってつけるようになりましたね。多分おそらくこの暑さと今年本当に梅雨明けしてから都心は本当に35度超えが続出して暑いので、そこを考慮してかですし、で他のデリバリーにドライバー取られないように、これ以上ちょっとねデリバリーが、まあ、増える人いるのかもしれないですけど、副業でやる人は増えるかもしれないですけどね。やっぱりこのご時世で逆にいろんなところでフューチャーされましたから、あの高速入ってるドライバーとか、ちょっといろんな問題事件もいますけど、まあきちんとしてらっしゃる方がほとんどですよ、僕も含めて。やっぱりね、悪さしてるのが目立ったりするんでね。まあ何でも会社でも何でもそうだと思いますよ。不祥事起こすとそういう風に言われますし、全員が全員そうなんかっていうとそういうわけじゃないですからね。きちんとやってらっしゃる方も本当にたくさんいるので、そこで、どこまで、ね、やっていけるのかなという風に思ってます。だから本当に、何ですかね、デリバリー戦国時代みたいなのが本当に来たなと。で、日本で今更ちょっとね、これから参入するような会社たくさんはいらっしゃらないかなというふうに思うんですけども、海外からはそのいろんなフードパンダだったり、あとは北海道と広島にウォルトっていうですね、そちらのデリバリーサービスもあったりするんで、それ、ね、調べたらいっぱい出てくるんですけど、まあ、海外ではねもういろんなデリバリーサービスやってるところもありますけど、日本はもうそれぐらいを今かなり参戦してきてるので、ちょっとね、最悪撤退とか、海外だとね、日本だともうやめますとか、そうっていうのは本当にあり得るかなと思ってますね。ちょっとこれからも自分自身もね、何て言うんですか、今日はこれやろうとかやっぱ考えてるんですよ。みんな多分これが多分このやり方が一番稼げるんじゃねみたいな、多分みんなそれをですね、考察しながら多分やって入れ始めてるドライバーがかなり多いかな。まあ、趣味で、ね、やってる方はもう全然永遠に Uber やっとけば、多分 Uber が多分一番依頼が来やすいので、ぼーっとしてるだけで多分入ってくるんですけど、もうどれだけ稼ぎたいかっていう風な方に注視したい人っていうのは多分、いろいろですね、ピーク時はチョンピ入って、例えば、あまりオフピークのその3時とか午後3時とか4時とかあんまり入れなさそうな時は一番入りやすいちょっとウーバー入ったりとか、まあそういったちょっとの試行錯誤しながらやってらっしゃる方が多いかなというふうに思ってますので、ちょっとその辺をまた自分も考察しながらやっていければいいかなというふうに思ってます。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明自身が、 食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、カルビーさんから出たポテリッチ粗挽きマスタードソーセージ風味、なんじゃそらと、ポテリッチシリーズをですね、8月17日よりコンビニ限定で新発売されたものですね。あのポテリッチといえばですね、ざっくりザクザクしてる、なんか、なんで、ね、なんていうんですかね、普通のポテトチップスって普通にスライスしてる感じだと思うんですけども、あのギザギザになっているポテトチップスのシリーズがポテリッチですね。まあいろいろ肩揚げるとかいろいろありますけども、まあまた別のブランドねありますけどね、今回はポテリッチということで、でそれが8月17日から出ました。で商品特徴、マスタードの程よい酸味と辛味が、ジューシーで香ばしいソーセージの風味を引き立てる病みつきになる味わいですと。でパッケージは黒色をベースになってますね。でまあ大人っぽい雰囲気なので、贅沢感があり食欲をそそると。まあソーセージが書いてあって、写真は味のイメージです。まあそのマスタード風味になるんですかね。105g 入って553kcal、 かなりあるので、これ僕多分食べられないですよ。はい、いただきます。あー、すごい匂いですね。いただきます。わあ、後から、ちょっとね、確かにナツメグとか入ってますね。その風味の匂いがすごいします。これすごいな。自分の部屋の中でちょっと食べてるんですけどね、この匂いがすごい待ってます。ちょっとね、最後にピリッとする辛みがマスタード風味になってて、結構いいアクセントになってて美味しいですね。確かに飲みながらやるのがいいかなというふうに思います。カルビーさん前から書いてるのか分かんないですけど、製造所固有番号っていうのが多分あるらしくて、多分いろんな工場でねこれを作ってると思うんですけども、 C 北海道 NU 栃木っていうようなところがあって、これあの東京で買ったんですけど、普通に都内で、埼玉県の工場で買ったらしく Y っていう、なんで埼玉が Y なのかちょっと全然わかりません。はい。で、G 岐阜はわかるんですけどね、滋賀県なんで B なのか、ちょっと広島も M とか書いてある。何でこれを分けてるのかちょっとすごい気になりますけどもでも美味しいですね。あ、確かに量はもう 2,3 人ぐらいでちゃんと食べるのがいいのかもしれないですね。宅飲みとか、今もうね、また皆さん家とかで宅飲みされる方もまた増えてきてるから、で友達呼んでね、まあ 2,3 人で今やりながらやってらっしゃる方もいいかなというふうに思うんですけど、まあ、そういったところに全然これがあってもいいかなと。ちょっと辛みがあってね、お酒飲む人は結構美味しいと思うね、向いている商品だなっていうふうに。で適度に塩分もありますし、ほんと美味しいです。ちょっとね、癖になる味ではありますね。なので皆さん、ぜひよかったら食べてみてください。これ本当に量はあるし食べ応えもあるので、まあ一人でやるの食べるのはちょっと難しいかもしれませんので、2,3 人でなんかシェアしながら食べるっていうのもいいかなというふうに思ってます。はい、そうです、8月17日からね新発売しましたカルビーのポテリッチ、粗挽きマスタードソーセージ風味、ご紹介させていただきました。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。 パワープレイ、ギャビー地下現場。消え失せなだって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい全開で、テキーラでみんなで乾杯。一打ならばフラフラで音に台、何も気にしないで遊べばいい全開で、スモークビーエビーデイエイエイ、おいでよ地下現場へ。飲みたい人たちは飲んでいいし、決めたいやつもいつだってフリー。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。9月もね、もう前半分なりましたけどね、本当にあの暑い季節がこのまま続くんで、本当にね、急に暑くなりましたよね、梅雨明けで。なんか今まであの涼しかったじゃないですか、今年。特に関東は本当に20度とか、最高気温がですよ、あったりしたとかに。で、梅雨明けた途端に、何ですかね、もう35度みたいな。去年、そんなに暑くなかった気がする。で、2年前が多分一番暑い印象が僕の中でやっぱありますね。もう特に、梅雨短かったで、確か2年前って。もう7月の海の日半ばでも35度とか、もう普通に朝から35度近い天気とかいっぱいありましたし、まあ、9月になってね、少しちょっと若干8月お盆明けぐらいから少し落ち着きましたけど、そんでも、たまに34度とかあるとね、もうほんと歩いててぼーっとしてるだけで、ほんとなるんで、皆さんあの、暑いって感じるんで、こまめに本当にね、熱中症にならないように気をつけたいなというふうに思ってます。で、ウーバーイーツも本当にそうですよ。もう、自分はね、熱中症にならないように、結構、ややガブ飲みというか、なんか本当こまめに水っていうか、スポーツドリンク、まあ、ないし、ちょっとお茶がいいんで、自分はスポーツドリンク全然飲むのに、なんか味がダメっていう人もいるじゃないですか。で、僕は全然飲めるんですよ。まあ、全然、今までスポーツもやってきて、でそれも飲んでて全然慣れてるんで、その味には、でいろんなのを飲んだりとかしてるんですけど、やっぱりね、水分補給大事なので、こまめに本当にとってます。1配達ごとぐらいにもう飲んでますね。もう本当暑い時にずっと日向にいたら、もう信号の合間とかに飲んだりとか、あとはそうです、食べ物取りに行って配達終わった時にちょっと一瞬、ね、水、スポーツドリンク飲んだりとか、もう全然それぐらいは全然していいと思うので、逆にね、しないと、もう頭痛くなるんで、自分もね、ちょっと大丈夫だろうと思って、過信してたんですよ。で、ちょっと気抜いてるとね、頭ピリッと痛くなるんですよ。ちょっともうね、それになった瞬間もう終わりですから。なった瞬間、終わりの始まりって言いますか、もう、しばらく治んないんですよ。やっぱり、それで糖分とか塩分とか水分補給してても、なんかね、頭痛いの残っちゃうんで、1時間、2時間ぐらいは。だから、それに なったらもうちょっと合図なんで、自分はそういう体質なんですよ。もうちょっと頭痛くなったら、ああ、熱中症来たな、みたいな。そうそう、ね。やっぱ重さがあるじゃないですか、軽い重いっていう。ちょっと軽い段階のやつ来たら、もう頭痛い。なるんですよね、僕は運動してると。で、やっぱ自転車とかバイク乗ってると風切って走るじゃないですか。暑いんですけど、熱風で。そんでもなんか風があると若干マシだなって思ってて、で漕い で運動してるのになんかあんまり疲れた感じしないんですよ。多分普通にランニングしてるのとまた違うからだと思うんですけど、普通に平坦な道で走ってるとずっとなんかあんまり運動した感じっていうか汗かいてるんですけど、その風の効果なのか分かんないんですけどね。なんか多少のラン、今飲まなくても大丈夫かなぐらいの感じちゃう自分がいて、それがちょっと怖いですね。ちょっとまだ、まあ9月、10月頭ぐらいまではもうこの暑さはずっと多分続くんじゃないかなと。まあ30度超えはね、ずっと多分毎年毎年続いてますんでね。本当に気を、抜かないように、ちょっと水分補給、しっかりね、しながらやっていきたいなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。あとですね、先ほどそのデリバリーで募集した、チョンピーとかメニューの紹介をするとですね、紹介した人からもお金もらえたりとか、で紹介していただいた方もお金もらえる、コードをホームページの方に載せてますんで、そちらの方もチェックしてください。続いてですね、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。